77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雨南の by 空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印、諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和4年1月10日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
さあ、今週もというよりも、はい、2022年が始まりました。
始まりましたね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。新時代の幕開けでございますけどね、
はい、虎年ですね。私の
松田美佐子さんは虎年なんですね、
はい、虎年 B 型、
もしかして36歳。
はい あごめんよ
幸せで何よりですね、はい、36で劣るんけ。あ、36、
そうそう、
36の次が
48
か、うん、その辺か、
その辺、
うん、もういいか、
はい
まあ、信じたいといえばですね、うん、週末新幹線かもめがついに、
お茶は見てきました。
あ、遠目にですけどね、
あ、すごいね。
で、船で
かもめが船に海に流れてきてるんですよ。かもめが
海を渡って台車に乗ってきた ね、 1,2,3 5個ぐらいに分かれて、6個か、6個ぐらい分かれて、
そして陸揚げされの、
そうね、再開、福岡から来たのかな、うん、で西海橋をくぐって、うん、西海橋をくぐる映像はたもっちゃんが
結構
撮ってましたね、はい、あれバードアイで多分今度流れる映像を撮りに行ってたんです。
国道走ってる時も結構な速さで走ってましたね。
うん、結構やね、うん、
あれ転んって転がないかなと。
川棚港に台車船が陸揚げされて、
うん、
でそれをこうクレーンで陸に上げて、
うんうんうん、
それを結構2日間ぐらいやってましたよ ね。
まさか生きてるうちにこういう場面に出会うなんてすごいね
でもこれ何回するんですかね。その多分6両編成なんよね、
はいはい、
6両編成が1台弱どんぶらないやろ。
あ、そっかそっか。
ってことはあれを何回かやるってことよね。
そうですよね。古くなってもまた同じコースで来るとかね、
うん、どうするんやろう ね。だって行ったり来たりせんといかんから、
うんうん、
6両編成1台じゃどうもならんやろ、
まあ、どうもならない、
うん、
でもかっこよかったですね。
かっこよかったですね、うん、ああやって運ぶんだみたいなね。
うん、すごいすごい、
うん、びっくりでした。
よかったです、
はい、ね、そんなわけで新春一発目ですね、うん、
はい、
記念すべき139人目のゲスト様、
はい、
ハンバーグリコ山中牧場山中勝間様、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どうもようこそ。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
イケメンなのよね。
ありがとうございます。
音だけの世界でどうやってこうイケメンを伝えるのかっていうのは、
目が二重でね、
なるほど、
鼻筋が通っててね、
素晴らしい、
優しそうな顔で ね。
おいくつですか。
1月で30になりました。
今月誕生日の。
今月です。
なりました。
あ、4日で
30です。4日、
1月4日誕生日の、
はい、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます、はい、毎年あれですね、お年玉とお誕生日とクリスマスとごちゃごちゃですよね
そうです。もう正月で忘れられてという。
あ、クリスマスはあるか。
あります、
ある感じ、はい、クリスマスはクリスマスみ
たいな。はい、
で年明けてお年玉とお誕生日がごちゃってなる。
そうです。もうあのやってもらう側ではなくなりましたけど。
あ、そっか。
あ、
そうね、30歳でお子様がいらっしゃるんですよね。
はい、そうです
ね。何、
3人、
一番上は、
もうすぐ5歳、男の子です。
一番上が、
はい、一番上が
5歳
ということは25の時の子。
そうですね、25の時の子になりますね。
結構早かったんですね、
はい、そうですね、はい、
そうね、
うん、うん、何を計算しよう
と。いや、僕は26だったから。
あ、お茶も早かったの
最初、ね、いや早かったかな。
そっか、私たちの時代はね、あの22歳の別れっていう曲があるぐらいだから、すごい女性は早かったんですよ。
早かったよね、
うん、
5歳の次は何歳
5月で3歳になる子が、
5歳、令和元年まで。3歳、
令和元年なんだ。
はい、ですね、
令和元年。
令和元年、もう令和生まれになりますね。そしてその下が、
令和3年の3月だったので、
去年
まだ0歳。
ああ
、そうか、間もなく、
三三ゾロ目ですね
そうですね、
へー、はい、すごい。
へー、男、
男、女、男になります。
賑やかですね、
はい、楽しそう、
はい、賑やかです。本当に
私は今更という気もしますけど、楽しそう。
あ、楽しそうね。私はまだまだ孫がいないので。
いやいや、毎日おったらどうなんやみたいな感じない
や、若い頃しかできんよ子育てって、多分って思う、
うん、
なんか楽しんでね、いっぱいね。
そうですね、はい、う
ん、この時間って今しかないけんね、
う
ん、
そうやね、わちゃわちゃ揉まれてください
、はい、
子供は先生やからね。
うん、あ、そうですね、本当にあのたくさん教えていただいてます、
ね、そうやろ、はい、ね、いっぱい教えてくれるもんね。
そうですね。
おや、そうや、俺未だに教えてもらってるもん、
うんうん、いいね、いろんなこと
ね。お生まれはその、あの父はミゲルさんのあたり、
はい、
ですよね。
あのあたり千々和町で
千々和町で生まれてね、はい、すごい、まあ、いや割と山手、どっちかといえば山手、
ね、はい、山手の方ですね。
でその高校がかの有名な諫早農工、
はい、諫早農工
ねえ、うん、諫早農工ってすごいよ。
諫早農工の30歳の人たちはすごい今商売ばばいっぱいしてる人が多いですね。
同級生がね、はい、だからゼロの、
うん、そうそう、居酒屋ゼロの太一くんとかね、
太一くん、うん、それから
朝芸屋の
龍
ちゃんとかね、
下釜龍一さん、うん、あ、今月末ラジオ来られます。あ、
20日の日ですね、う
ん、いやいや今月末、
今月末、
うん、31です。
31、なんで20日になったんやろね。
わかりません、あなたの脳みそはわかりません。でそのゼロの太一くんと朝芸屋の下釜氏と、あと朝芸屋で料理してる方も同級生なんでしょ。
はい、松田くんと同級生。松
田くん、すごい ね、 みんなね、みんな濃厚。
そうですね、みんな濃厚
で、みんなそれぞれ違うんですか、皮。
そうですね、私は違いました。太一くんと
松田くんは生活なんとか会よね、
食品課で、食品、ね、同じだったかなと。
ね、あちくさんの方をずっと勉強してたのね。
そうですね、
はい、お父さんがの牧場、
もともと、はい、
じゃ生まれた時から牛さんとは一緒に遊んでた感じ。
そうですね、まあ遊んでたのか、はい、まあ、見てる機会は、ね、はい、多くという感じでですね。
へえ、
そっか、はい、それで自分で立ち上げられたんでしょ、山中牧場、ね、
そうですね、はい。
あ、でもお父さんも牧場を経営してたけど、うん、はい、一緒にするんじゃなくて学んだ後は、はい、もう最初から自分で山中牧場を。
そうですね、収納農業始めた当時に国が新規の農業者を支援するっていう制度が、うん、はい、事業があったので、まあ、それをきっかけにといいますか、
ほうほう、
はい、
それがいくつの時、まあ、
20歳の時ですね。
20歳の時に新たに 農業をしようと。すごいね、
はい、そうですね、はい、まあ、その辺はお父さんの DNA
なんやろね。
まあ、少なくとも我々にはそういった環境はなかった。
環境な、やっぱり環境って必要だね、はい、うん、
やっぱりそばにそういう環境がないと、うん、そういう職業すらさ、
うんうん、イメージが湧かないしね、
そうですね、きっかけはもう本当そうですね。
そういう意味でお父さん感謝よね、
はい、
そうです
。じゃあずっと知事はだったの。
はい、ずっと18の時まで知事はに住んでまして、うん、はいはい、実家に住んでまして、うん、で高校を卒業して2年間鹿児島に、鹿児島の県立農業大学校というところで。
あ、それは短期の、はい、2年間の短期の
大学。そうですね、うん、はい、2年間、
正解やね。
なぜ鹿児島の大学だったのか、
やっぱり畜産黒毛和牛というと鹿児島、
黒毛和牛に惹かれたっていうところ、はい、
そうですね、我が家が黒毛和牛を育ててましたので、
もともとがね、はい、
そうですね。
あ、じゃあそれをもう少し学びたい。
そうですね、もともとはひいじいちゃんの代から、ほうほう、そういう豚、鶏とか、馬、
いわゆる畜産、
はい、馬とかもいたそうなんですけど、で形がこうちょっとずつ変わりながら、父が黒毛和牛、まあ、1本と、まあ、野菜を育てるという形でですね、はい。
へ、
じゃあ子供たちも今黒毛和牛にまみれて一緒に遊んでる。
そうですね、はい、牛とホコリと、はい、いろいろまみれて遊んでます。
いいね、わかるわけ。
そういう環境におるわけ、子供たちも。
はい、
もう、すぐ触れる環境におるわけ。
あ、なかなか触るっていうことは難しいんですけど、うん、もう本当外で飛び回って泥にまみれて
という。そうよね、そういう広い敷地があるからね。
はい、
すごいよ。私らわざわざでもこう、ね、車で連れて行く場所がそこに自然とあるんだから、
家の前にね、う
ん、何よりもの環境ね、
うん、そうですね、
うん、はい、へ、何坪ぐらいあるんですか。
あ、坪数はちょっと
測りきれん。何坪っていう世界じゃないっちゃろ、なんとかヘクタールとか。
あ、でもそこまでヘクタールほどないので、でも1ヘクタールあるかないかぐらいの敷地になるかなと思います。はい、
いい環境やね。
ね
え、それってこう、はい、一般の方は我々みたいにこう見れたりするわけ。
あ、そうですね、誰でもどうぞってこう公にしてるわけではないですけど、お知り合いの方が遊びに来る分には全然どうぞという、
なんかゴロゴロしたいね、
なんかお弁当持ってる
ねなんか天気のいい日にさ
そうですね、あの時間を忘れてこう来ていただけると、ね、
そのうちじゃそこでバーベキューをしたりとかは考えてない
あのしたこともあります
ね、
はい、
いやもうハンバーグリコが、ハンバーグリコって大体お店の、はい、名前がすごく元気になりそうな、グリコってあの大阪のグリコのマークの、
はい、
あれのイメージがあるんですけど、それのイメージでつけたんじゃない、
あではなくてですね、うん、あのヤギを前飼ってまして、
はいはいはい、
あの真っ白な子ヤギがいたんですけども、うん、その子がグリコちゃんでですね、
かわいい、
はい、
うん、
でまあ、その子がちょっと大人になる前にあのまあ、天国に行ってしまったという、はい、ことでですね、ちょっとそのハンバーグ屋が平成31年の3月オープンだったんですけど、
うんうん、
はい、まあ、その時にあの、まあ、グリコちゃんの名前をそこにいただこうかという、うん、
ことですね、あー、なるほど、
はい、
なるほど、でハンバーグ屋さんは僕はまだ名前は知ってたけど、うん、場所も知ってるけど行ったことないんですけど、うん、ほとんど空いてないですよね。
そうですね、はい、ほとんど、どうにかしてくれ、そうなの、
え、私じゃあタイミング良かったのか、
あ、そう、あ、
はい、そう思うよ、今だってほとんどが天休日やろ、
はい、ほとんど、
例えば、まあ、近くというか最近では、まあ、今日10日ですけど、
はい、
はい、
いつ開けるんですか。
今月は14、15の金土と、うん、28、29金土と4日間だけ、
4日限定、昼だけやろ、
はい、昼だけですね、
うわ、
そうなんだ、
それはどっかで行っとかんと次いつ開くかわからんぞ、
うん、美味しいのよ、あのもう、あの熱々の鉄板で自分であの好きなように焼いて、
加減で
あれは美味しかったです。
ランチ系、ランチ系、
そうですね、ランチで、はい、
そいつ行こうかな、14、15か28か29、1月はね、
そうですね、はい、
予約とかいる、
あ、予約なしでも
ほぼ大丈夫、
ほぼ大丈夫かなと、
お店の場所はもうネットで検索してくださいね、
はい、
ハンバーグリコで絶対出てきます、
あそこの神社、何神社、八坂神社の前ですね、
はい、
うん、それはやっぱり牧場の方が忙しいから、
そうですね、もうそっちを基準にというか、
うんうん、は
い、
メインはそっちね、
そっちは、はい、大事にですね、
へえ、すごい環境やね、でその20歳で、あ違う、20歳、そうか、高校で農工出て20歳で鹿児島の短大、農大の短大を出て、はい、
うん、
でもう子供3人を追って今30歳でしょ、
はい、
いつ結婚したんですか。
結婚が22
です。22、
うん、
伊佐の人、
鹿児島の
出た、
うん、鹿児島から連れてきた黒毛和牛の奥様も
どうやって、でも、あ、大学で、
あ、ではなくてですね、
でなくて、
はい、
どうやって出会うんですか。
あの私が鹿児島に行くまでの高速バス乗っていた時に、うん、福岡でまた奥さんがこう鹿児島行きに乗ってきまして、
奥さんになる人、
はい、あ、そうですね、でたまたま指定席であの隣だったというような、
指定席で隣だった、
はい、
じゃあ結構な満席、
あ、もう、はい、もうあのチケットを取るときに その席しかないですということで、
あ、その席しかない、
その席しかない、
すごい、
でそのお隣が今の奥さん、
あ、そうですね、
すごいドラマやね、
ちょっとそのえ何時間かの間にどうやってそこまで行くわけ？
まあ、そこであの 何かあったわけではないんですけど、あのですね、ちょっとあのエアコンがこう効きすぎてるっていうあのバスだったんですけども、うん、はい、あの、まあ、ちょっとその上着を使いますかっていうところから会話が始まりました。
あら優しい、
はい、
あら優しい、
それはそこでもキュンってなるわ、このイケメンから今
あ、でもそこでは何もなかった
よ、あ、そうですね、
何事もなくお互い鹿児島についてそれぞれ別れて、はい、行くわけやろ、
そうですね、
どうやって出会うわけ、
はい、私の農大の後輩が、はあ、今の妻の高校の時の後輩だったそうで、は
あ、ああ、同じ知り合いがいたわけ、そうです
ね、はい、
はあ、なんかできすぎたドラマや ね、
なんかね、
なんかさ、ストーリー的にさ、
さあ皆さん独身の皆さん高速バス乗りましょう
でもさ普通そこで終わるやん、
そう、う
ん、終わるやん、でもそこでまたなんかつながっていくわけよね、
あ、そうですね、
はい、なんかさ高速バスって結構空いてない、 あ、結構なガランガランの時しか私乗ったことないんで。
へえ。まあ、ただその時は
いっぱいだったのね。
満席というか、
満席だったのね。はい。いや、ご縁はすごいね。ちゃんとこう赤い糸があったんやね。そこにね。
いや、なんかそのストーリーがなんかさ、うん、渡辺京介さんになんか脚本書いてもらったらラジオドラマになるんじゃない
か。ラジオドラマでいきましょう。
ねえ、美沙ちゃん何役になる？
え、私その彼女役。ね、ちょっと寒いんだけど。これかけましょうか。ごめんね。
はあ。まあ話題が変わったところで、はい、その私たちが一緒に勉強している中小企業家同友会に、去年の暮れにご入会になられまして、はいはい、この入会に至るその何か背中を押したものとか、はい、きっかけになったこととかいかがでしょう。
はい、年に1回あるフォーラムっていうのが、うん、
経営フォーラム、
はいはいはい、ですね。そこに経理でお世話になっているあの税理士さん、ネクストプラスさんの、
はいはい、東さんとこ、
はいはい、津田さんからですね、はいはい、こういう会があるから来てみませんかということで、
なるほど、
ご案内いただき
ました。出島メッセの、一番新しい時、一番新しい、今でも新しいけど、一番最初のが長崎のフォーラムだったんですもんね。
そうですね、11月11日
そうそうそうそう、
ポッキーの日にありましたけど、はい、
うん、
それ分科会どこやったの？
分科会、4、
あ、じゃあ俺と一緒や。あ、津田さんがいたとこね。津田さん、はい、津田さんが座長してたとこね。
そうですね。
市長さんたち、
いや市長さんたちは一文化会、
一
文化、私たちは野方さんたちか、
うん、そこに私ちょっと遅れていたんですけど、うん、当日、うん、はい、
なるほど、ね、へえ。それでまあなんとなくいい感じがしたわけ。その
そうです、その後の懇親会でも本田工務店の本田さんも私牛小屋を建てていただいてます。
ああ、そうなんだ。
カツオさん、
はい、あ、そうです、そうです。
カタカナのカツオさん。
それサザエさんのカツオさんだから違う。
はい、カツオさんが作ってくれたわけ。
そうですね。それが5年前だったかな、6年前だったか。
へえ、ね。それもご縁ですよね。
そうですね。で、いろんな先輩方にもこう囲まれてといいますか、ね、あ、はい、同じテーブルでですね、一緒に勉強しようよっていう、
あ、一緒に勉強しようよって囲まれたわけね。
脅されたわけじゃない
よね。あ、ではなくてですね、はい、もう本当に温かくこう声をかけていただいたので、
はい、まあ、これはいいぞと。
そうですね、
自分もそろそろ勉強しようかなと、
うん、そうですね、
今10年ですよね、
はい、
そうよね、20歳から始めてもう10年、
う
ん、
そう、
すごい、
だから30やからもうさ、今から授業しようかって言っても若いねって言われる感じやんか。
そうな
の。でももうすでに10年のキャリアを積んでるので、ね、すごいね。
だからもう農工に行ってる頃から一応青写真というのはこうか描いてた。
ああ、でも漠然とというか本当に何かこう明確な何かを持っていたわけではなくという形でですね、
うん
うんうん、はい、
うん、うちの子なんか動物が好きだから可愛いからぐらいな感じで行ってた学校にすごいね、
はい、いいじゃないですかね。
まあ楽しければいいやみたいな、ね、はい、待つだけのそれですから。
へー、すごいな。それで、まあ、その経営フォーラム初めて行ったのが経営フォーラム で、
ね、
なんか楽しかったぞみたいな、
はい、
でもその契約書にさ、同友会の入会申し込み書にハンコを押すときのその最後のなんちゅうの、うんってこうもう入るって決めるやつ、
ああ
いいなって思うのと、はい、入るって決めるやつはなんかタイミング違う気がするんだよね。
ああ、なるほど。ただ本当にでもそこにいらっしゃる先輩方と、
うん、
津田さんの声かけだったことと、うん、はい、やっぱり場の空気だったりそこでそのフォーラムでも学ばせていただいたことだったりですね、
うん、
はい、で前にもゲストで定例会はいはい、参加させていただいてましたので本当にいい環境だなって、いい人たち、うん、いい方たちだなとは感じてたので、
なるほど、
はい、もうタイミングがそのもう今なのかなという、
お、
はい、
まあ、誘う時はねよく見えますもんね。だんだん今からドロドロしてくると思いますけど。
そうなの？
いや、それも学びやろ。どっちかというとその厳しさみたいなところ、
ごめん、私いつも気楽に言っています、すいません。
まあそれは冗談ですけどね。結構ね、なんていうかな、いろいろやっぱりね本音で教えてくれるので、うん、 あの本当ね、いい意味で激論になる時もあるんよ ね、
そうね、
本気でね、うん、本気でやるってなった時のそういうパワーも皆さん持ち合わせてるので、
う
ん、で
私たちもやっぱりこういう若い人たちが入ってくるとそれだけ新鮮だしね、こっちも学ばせてもらうし、うんうんうん、先輩からだけじゃなくて、
ね、こっちがむしろね、うん、どっちかというとね、
そうそう、
もうやっぱり新時代の経営感覚っていうかさ、
うん、
ね、え、今30やったら平成生まれでしょ、
はい、平成4年、
平成4年、
ね、1月ですね、
うん、もう平成世代がそういうことですよ、
そう
ね、 ね、パパになり経営者であり、
うん、
私たちは昭和です、はい、やっぱどう転換していくかっていうところなんでしょうね、
あっという間によ、こんななるよ、うん、
はい、こんなって、はい、こんなってどんなやねん、はいはい、
番組宛てメッセージをいただいています
、はい、ありがとうございます、
は
い、
ラジオネームはゼロのタイちゃんからです、 お誕生日おめでとう、
あ、そうやん、1月4日だからね、
テキーラバサービスします、
お、
そしてルンルンルノさん、
ルノンさん、
はい、上野さん、みさね、今年もよろしくお願いします、
よろしく、
トミエちゃん、
トミエちゃん、はい、
新年おめでとう、
はい、おめでとう、
今年も聞くけんねと、
ありがとうね、
そして金ちゃんから、
はい、金ちゃん、
金ちゃん、明けましておめでとうございます、
はい、皆様明けましておめでとうございます、はい、今年も免疫力をラジオの電波で送りますよと、みんなでコロナなんかに負けずに健康で楽しい一年にしましょう、うん、今年もよろしくお願いします、バイ金ちゃん、以上です、
はい、
なるほど、皆さんありがとうございますね、大地くんも頑張ってるもんね、
うん、
ね、
うん、頑張ってます、
今日も貸し切りじゃない、
今日テキーラ飲みに行かん
のか、私はお酒が飲めないので
そうや、大地、
大地、
あのお酒以外でお願いします
飲めなかったんだ、
スイーツ系でお願いしますまあそんなことでね、前半、終了して、また後半はですね、電話しちゃうぞからスタートしたいと思いますので、
後半も聞いてください、
よろしくお願いします、
よろしく、
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。NPO 法人チームレス。ホームページをご覧ください。
令和4年1月10日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚、みさねーです。
本日はハンバーグリコ、山中牧場、山中勝馬様をお迎えしてお送りしております。
はい、
まあ、オープニングでもね、うん、ちょっと新幹線の話題しましたけど、
はいはい、
まあ、いよいよね、うん、その大村の今、車両基地にとりあえず収納、
うん、 して、ラストですよね、
今からだからタイヤがなかったからね、うん、今からなんかつけるんでしょうね、
タイヤ。タイヤなかったの？
でなかったやろ、あの運ぶ映像とか見ても、
ね、確かに、
ね、台車のところにこうタイヤなかったやろまだ、
うんうん、
あれ多分後付けなのかなと思って。
あ、なるほどね、
まあ、そういう作業をしながら、でも今度の今年の秋開業ですから、
うん、
ってことはその前に試走とかするはずやから。
あ、そうか、
走り出すよね。
走り出すよね。
うん。
思想の時に乗れんかな。
思想は乗れんと思うけどね。わからんよ ね。募集するかもしれんもん。
募集してくれんかな。
まあそんなんですけど、諫早もね、はいはい、駅が新しくなって、うん、その諫早の駅でいい広場が1階にできてまして。
うん、素敵ですよ。
これいろんなことがね、うん、ぼちぼち起こり始めて、ね、まあその中でもルンルンルノンさんたちが。
はい。
マルシェをですね、定期的にやるということで、
はい、
お電話つながっております。神戸さん、こんにちは。
こんにちは、今年もよろしく。
神戸さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかね、ルノンマルシェも相当やっぱり定着化してきて、
すごいね、
ルノンっていう響きがね、もう結構みんな、はい、あーって感じ
よね、うん、あちこちでやってますもんね、もうそういう県北からね、いろんなところ、うん、一番遠いとこでどこ？
今最近は松浦でやってます。
ああ
松浦市、
松浦市、
はい、はい、アジフライの松浦市で、
はいはいはい、
ね
はい、
とか諫早、長崎 ね、新島原の方もあるんかな、
はい、はい、ちょっとまだ今のところ予定はない。島原も前、以前はしてました、コロナ前は、はい、
なるほどね。
これ諫早の駅も今度その開業に向けて、はい、ある程度のスパンでずっと定期的にやろうという、
はい、
ことなんですか？
はい、1月15、16日から毎月ですね、はい、いろんなコンセプトでもう、3月まで予定決まってやってます。
毎月、
はい
はい、
毎月します。
毎月するんですね、うん、すごいな。
諫早市長からももうやってくださいっていう、
いや大久保市長さんなんかめっちゃ応援してるもんね。
応援していらっしゃいますよね、
うん
うん、ぜひぜひってことで、はい、ね、JR 九州さんと諫早市と協力していただき、うんうん、はい、頑張っております。
そうやってやっぱ皆さんがね、駅に足を踏み入れていただけるっていうのが一番の親近感やろうと思うけどね。
そうですね、せっかくすご素晴らしい場所があるので、うん、あそこがただの通路になるのじゃなく、こういう、うん、こういういろんな方が利用できるように、うんうん、まずルノンが利用してこういうことができるってまた知っていただけてもいいのかなと思っております。そうね、
うんうん、
はい、
この間はねストリートピアノをね若いお兄ちゃんが弾いててすごいかっこよかったよ。
私じゃなかったですか？
若いお兄ちゃんって言ったんだけど今本当 YouTube に出てくるような感じで、諫早の駅かっこいいって入った瞬間のピアノの音、あれよかった
ですね、
素敵だった、
こうなんか写真だけ見て美術館みたいって言われますよ、諫早市の中広場は。
そうね、確かにね、
はい、
美術館ね、
うん、吹き抜けになってるし、
はい、だから出展者の方もぜひ出展したいって方がいら多いですね、
うん、どんどん増えてるでしょ、出展したい方、
うん、そう、ありがたいです。
うん、
へ
え、私もしようかな。
何よ。
ぜひ、
い
ただけるも
マグロの解体ショーかなんか。
そうやな、
面白そうです。ぜひお願いします。
もしかしたら山中牧場の牛が来るかもしれない。
あ、それもいいですね。ぜひぜひお願いします。
連れてくる。
牛がいいじゃないですか。触れ合いで動物と触れ合うのはすごくいいですよ。
本当ですね。なんか島原半島のイベントも3月に予定しているので、島でずっとですね、コラボですね。なんかいろんな人が、はい。
ねえ、プラッと牛が来たら、
ね、面白いと思う。いや、子供もね、参加できるようなイベントなので、
うん、
家族で楽しめるよね、きっとね。
はい、
ね、
3世代で遊べる空間をルノンは目指していつもやってるので、おじいちゃんおばあちゃま、
はい、
双子ちゃんたちまで来れるイベントをしてますいつも。
なるほど、
うんうん、
これ15、16は駅の中で、時間はは
い、10時半から16時になっております、
両日、うん、
でもね、はい、早めに行った方が意外と売り切れがあるよね。
あ、なるほどね、
そうなんですよね、うん、前回はもう本当にすぐ売れちゃってありがたいことに、はい、
まあ出す方はね、売れ残っても困るしね、
そうですね、
さっと売り切りたいもんね、売る方はね、そうそう、ステージも結構賑やかなんでしょ。
そうですね、今回は、15、16、2日間とも遊び歌シンガーの太郎さんが来てくださいまして、なるほど、11時半から、で16日は鎮西大学のですね、協力あステーションフェスティバルの実行委員会の方と一緒にコラボです。あ、
なるほど、なるほど、は
い、なので地域の人たちと諫早を一緒に盛り上げようというコンセプトで、皆さんの力で楽しい多分パワーが集まると思います、
ね、
子どもたちもね、はい、駅長さんの格好して写真撮ったりとかね。
そうなんですよ、
あれも可愛いよ。
そうなんですよ、ね、ミサネもぜひ一緒に。
え、私も駅長さんの格好できる。
できる、
行く行く。
で切符をですね、体験で購入して、それで乗れるような体験をするんですよね、その日。え、15、16で
本当に乗る？
ですね、販売機みたいな感じの体験をして、例えば170円で買って、チケットを買って、その切符でちゃんと乗車できるような体験も初めて初でします。
あ、でもいいことよね、
子供たちにね、体験させるわけね。乗り方わからんもんな。そうそう、
今特にあれじゃないですか、IC カードとかだから、はいはい、チケットっていうのを知らない、あ、切符っていうのを知らないので、そういう体験も。
そう、私らちっちゃい時車掌さんごっことかでね、切符コーナーパチンってするやつをね、
へえ、楽しみですね。
はい、はい、いろいろ皆さんのたくさん楽しいことが盛りだくさんです。
はい、じゃあぜひですね、今度の土日15、16、諫早駅へゴーです。
はい、遊び行きます。
はい、
ありがとうございます。
じゃあ神戸さん、ありがとうございました。
はい、
またね、
ありがとうございます。
よろしく、ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋山大輝です。社長さん、いらっしゃい。
さて、後半は私たちも大好きなテレビ、カンブリア宮殿ポークですね。30歳にして早くも10年、
はい、
経営をされています山中さんにですね、経営の理念、ミッション、自社のブランド、はい、そういったお話をお願いいたします。
はい、私はもともとその子牛をお母さんの牛に産んでもらって、はい、その子を10ヶ月育てて、うん、市場で競りで販売をするという、はい、お仕事してまして、はい、でそこで飼われた子牛たちが20ヶ月、まあ、1年半ほど育てられて、うん、お肉になるという、でそれが焼肉屋さんで出てるお肉だったりするんですけど、うんうんうん、まあ、そこを通してもやっぱり、関わる方に何でしょう、金銭的価値以上のものを届けるというか、うんうん、やっぱりこうお値段以上じゃないですけど、うんうん、はいですね、その値段以上の価値があるものをですね、届けられるようにっていう思いでやってきまして、うん、そこでハンバーグリコも、
はい、
3年目になりますけど、うん、5年10年と付き合ったお母さん牛たちをですね、
うんうん
うん、そこで最後の最後、自分の手でこういう子がいたんだよっていうことをですね、まあ、皆さんに届けられたらなっていう思いで、
うん、
はい、そこでもやっぱり黒毛和牛っていうのをもっと身近に感じてもらえるようにという思いでですね、
うん、
まあ価格もできるだけ頑張ってこう提供させていただいているというような。
お母さん牛なのね、ハンバーグリコで提供されている牛が、はい、
お母さん牛になります
。その産むという役割を終えて、
そうですね、
あ、
はい、
じゃあ山中さんはその出産も全部立ち会う。
そうですね、基本的には立ち会う、まあ、寝てる間に生まれる子も、
うんうん、
はい、
勝手にね、
はい、
勝手に
いますけど、
うん、
はい、そうですね、
それを10ヶ月育てて市場に出 す、
はい、
そういうシステムなんです ね、
はい、ですね。ただお母さん牛っていうのがやっぱり黒毛和牛、うん、本来こう力を持っててそのうまみっていうのも、
うんうん、
持っているんだけど、うん、最後の最後どこに行ってるかわからないというかですね、合いびきになったりいろんなところで どういう形になってるかわからない。
あ、そうなんだ。
なんか言い方悪いけど、その最後何らかでこうなんかこう葬られるじゃないけど、はい、
そうですね。
それをなんか光を当てようとしてる
わけ。そうですね、そこに、はい、
そっか、うん、それだけの価値はあるのにって、ね、
うん、そうですね、
はい、もったいないよねっていうところよね、うんうん、
はい、
うん、
大体お一人のお母さん牛で何回ぐらい出産されるんですか。
平均すると10ぐらいでしょうか。8から10回
ぐらい、
多ければ15、うん、
ご出産される、
はい、
はあ、そしてその方にありがとうということで。
そうですね、
で、
はい、
それはハンバーグリコのお客様に提供しますと、
美味しく食べていただくというコンセプト、
う
ん、
そうですね、はい、
かね、あの、うん、命をいただくんですよ私たちは、だからいただきますの手を合わせましょうっていうね。
あ、いい話よね、うん、じゃあハンバーグリコってそういうストーリーがあるんですね。あ、
そうですね、うん、でやっぱりあのその子たちでやっぱり味も少し違うっていう、その、うん、同じ黒毛和牛だけど、
うん、
あのその牛さんごとでそれぞれやっぱり特徴というのがあって、
うん、
あ、
そうなんですね、
はい、やっぱりその子たちにもストーリーがありますですね、
うん、
あの、はい、見ると食べれないという方もいらっしゃるので、うん、あの見たい方はこっち出て私のインスタグラムで、
あ、なるほど、
あの載せてますよというご案内をしてですね、
これのお肉はこうなりますっていうことですね。
そうですね、なるほどね。そのハンバーグリコは先ほど前半でも出ましたけど、今月は14、15の金土、
うん、
28、
はい、
29の金土、
はい、
まあそれは確定で、それ以降であればやっぱりインスタを追っかけて情報キャッチする
だったり、はい、公式のホームページで、あのメールマガジンの会員になっていただくかどちらかかなと。あ、なるほど、
うん、公式のホームページはどうすればたどり着くんですか。
ハンバーグリコで調べていただくか、まあ、長崎ハンバーグとかでも Google さんでは1ページ目ぐ
らい、あ、すごいすごい、
はい、
へえ、
もうちょっと、もうちょっと食べれた
らそうですね
日曜日行けるだろうな、は
い、でもまあそれくらいの価値観のさ、ね、店があっていいんじゃないの。
そうね、
うん、うちは月に数回しか空いてませんっていうね、最高やろ ね
最高やね、
うん、最高と思うよ、
うん、
ね、
でもちゃんと自分で分かる、自分の手でのお母さんをしたらこうやってっていうストーリーがあるっていうのは、は
い、
うん、
すごいね、
お客さんとしても安心して食べれるし、うんうん、なんかまたその思いも伝わってくるよね、
うん、
ありがとうございます、
それ料金割り増ししていいよ、もうそういうストーリーがあればお母さんにその募金みたいなね、ご苦労さんみたいな、ね、通常1500円ですけど8000円と
か8000円それはおっちゃんに払ってもらえましょう、
はい、でもやっぱりそういう子思いと一緒に届けたいなって。
いや、素晴らしい、素晴らしい、
素晴らしいね、
まあ、そういう山中さんですけど、これからの未来、
はい、
どうなっていきたいですか。
そうですね、1月にあの牛すじカレーが通販スタートできるかなと、
はい、
あの、はいはい、準備中なんですけども、やっぱりあの牛すじカレーからまたこう いろんなものにというか、
うんうん、
で全国の方にもですね届けられるようなものを準備しておりまして、そこで何でしょう、私がこうまあ、経験したことだったり知識だったり、そのハンバーグリコという場所だったりでですね、
うん、
いろんなあの、まあ、中小の農家さんたちのなんか力にもなれるようなっていうか、うんうん、そういう方たちもやっぱり報われるような、
うん、
なんかそういうことができたらなと思いながら、うん、今自分ができることを頑張っているという。
そうね、やっぱり経験に勝るものはないので、はい、うん、今いろんなことを経験して皆さんに伝えていくみたいな感じですね、はいはい、
そうですね。
それ牛すじはなんかレトルト、
あ、レトルト
って言うんでしょう、
あの常温保存で大丈夫な形で、
常温保存でいいと、いいね、
は
い、
どうやって
するの。あとボンカレーと一緒よ。
あ、ボンカレーと一緒、
湯煎だったり
湯煎です、
あ、湯煎で、
はい、
そういうのがあるわけ、
はい、
それいつ頃予定、
あの私が頑張り次第という感
じです。それまたあのできたらすぐこのラジオに情報ください。
ありがとうございます、
ね
う
ん、ぜひ食べてみたいと思
います 、はい、
ぜひよろしくお願いします。
お母さん牛の牛すじを、はい、のカレーにしたやつね、うん、
なのでハンバーグやカレーで、まあ、ちょっとしたそのちょっとのこの金額でなんか特別 な,、
うん、
なんか 時間にというかですね、うん、はい、
いや分かる、
まあ、今からのおうち時間にはもう、うん、持ってこいですね、はい、
なんかこうなんかストーリーが味わえるようななんかこうなんか一枚あるといいね。
ああなるほどですね、
せっかくなら、
はい、
またはそのチルドのパックに QR がついてて、うん、でそこからなんかストーリーが、
どっちしろ食べ方とかパンフレット入れるから ね、うん、そこにね、う
ん、そのお母さんの映像とか、
うんうんうん、
なんか動画でこうお母さんがこう元気だった頃の映像とかが牧場で流れたらいいんじゃないかな、うんうんうん、
はい、そうですね、
うん、はい、そんなカレーないやろ、う
んうん、そんなカレーないね、
ない、
確かにね、
うんうん、やっぱストーリーに共感するけどね、
ハンバーグもじゃあレトルト今研究中、
うん、そうですね、なかなかやっぱりそういう、こう通販ってなると、うん、あのお店で出すようなハンバーグにできないっていうのがあって、そこがなかなか
そこね、はい、難しい、やっぱり今来て、うん、今この場で食べるから美味しいのよっていうのはね、
はい、ずっとやりたくて何とかできないかって思ってるところですけど、
ね、常温にたどり着いたっていいね、
あ、そうですね、
すごい、なんかチャイムがプチって切るのは何ですかね
もう終わりなの、
うん、もう一回鳴らして、
あ、よかったね、
おー、いい感じ、やればできるじゃんというわけで残り3分になってきましたけど、ラジオ1時間生でしたけどいかがでしょう。
あ、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました、
ね、ありがとうございました。
我々もね、知らんかった山中さんの一面をいっぱい見たし、
ありがとうございます。
次は奈々ちゃんにも来ていただきたい
奈々ちゃん、聞いてますか、
おいで、
子供たちも元気
奈々ちゃんに本当のところを聞いてみたい
しっかりした奥さんですよ。
そうやろか。いや、本当のストーリーを、裏ストーリーを聞いてみたい、まあ、そういうわけでね、本当本日はすごく面白かったな、
うん、ね、面白かった、
まあ、次週1月17日月曜日はですね、はい、記念すべき140人目のゲスト様、
はい、
本屋さん、オックスフォードといえば諫早の人はみんな知ってるだろう、うんうん、
あそこの、はい、
あそこの
あれです、の、はい、
オレンジスパイスも知ってるだろう、
はいはい、
タイガーパチンコも知ってるだろう、
はい、あそこの
まあそんなことをやってる平湯コーポレーション取締役、はい、平湯隆一郎様ですね、
うん、
今度は諫早青年会議所、いわゆる JC の2022年度会長にご就任になられましたですね、
うん、あ、そうなんですね、
非常に楽しくお付き合いさせていただいておりますかね、はい、来週ご出演されますのでよろしくお願いします、はい、まあ、あのこの後6時からもですね、生放送シームレス学園もあります。またこの社長さんいらっしゃいホームページがありまして、すべ、
はい、
てのアーカイブが残ってますので、うん、社長さんいらっしゃいで検索してみてください、
はい、
いろんな方のお話が聞けます。さあ、いよいよお別れのご挨拶でございますけど、心の準備はよろしいございますか、
はい、
大丈夫ですか
大丈夫でしょうか、
大丈夫ですか、はい、ということでお別れのご挨拶をしましょう。ハンバーグリコ、山中牧場、山中勝間様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイ
バイ、いつも支えてくださってます家族に、はい、ありがとうございます、愛してます、
おー、素晴らしい、ちょっと噛んだけどね
入るといらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく、そんな新鮮な空気が漂う明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている人と人との絆がある、出会いがそこにある、サネとスタッフの笑顔があふれてる魚屋がある、 その魚屋の名前は竹の鮮魚店。